猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第216回目始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週は大変残念なことに なってしまいまして、はい、申し訳なかったんですが今週ちょっとリベンジという先週のリベンジということで頑張ってやっていきたいなと思いますけれども、
はい、
寒いですね。
いや、なんか寒いみたいですね。
うん、なんか夜急に冷え込んできて、
うんうんうん、
でいつもだったらあの今スーツの上着着てないので、
うん、
あのスラックスにワイシャツっていう感じで着てるんですけども、やっぱちょっと夜風が寒かったですね。今日はスーツ着てくればよかったっていうぐらい。
あらあら、そう、うん、なんか今日昼間の温度もすごい全然上がらなかったみたいで、
う
ん、
そう
寒かったらしいですね。
いや、もう体ついていかないっすよ
ね。
本当に勘弁してほしいな。
激しすぎて
落差激しい。確かに。まあそういうことで、健康には注意したいなと思いつつ、
はい、
はい、頑張ってやっていきましょう。
はい、
じゃあ本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアンちゃんっておかしな二人でさ。
虹パパラジオ。
さあ、今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、入ってる。
お、夫の話は聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
はい、今週の本編は、前回、まあ、先週ですね、私のちょっとミスでせっかく収録した内容を飛ばしてしまいましたので、まあ、そのリベンジということで、
はい、
最近好きな音楽というか聴いてる音楽とか曲とか、
はい、
ね、まあ、歌手とかアーティストとか、まあ、その辺について話をしていきたいなと思いました。
はい、
で、まあ一回話してる話なのでいまいちかなと思いつつ、ほとんど一週間経って内容を忘れていたのでちょうどいいかなと。
そうですね。
もう、なんかね、連続して撮る時間もなくて、撮り直す時間がなかったので、うん、まあ、それが効果不効果良かったのか、っていうところなんですが、
はい、
はい、思い出しつつ、
はい。
はい、やっていきたいなと話していきましょうということで、はい、まあ、話したかった内容としては、最近気に入ってる音楽とか、
うん、
アーティストとか、まあ、曲とかっていうあたりを話していきたいなと思うんですが、うん、で、猫好きさん、いかがですか、はい、最近気に入ってる。
そうですね、最近、はい、最近というか、そう、
うん、
はい。
うん、
はい、私昔から、
うん
うん、福山雅治、
うん、
宇多田ヒカル、
うん、
山崎正義、
うん、
が好きで、最近ここ何年間かだと東方神起っていう韓国の
グループ、が好きっていう感じなんですね。
はい
はい、で、最近は、そう、たまたまドラマを見ていたら、
はい、
その宇多川ヒカルさんが、の曲が使われていることに気づきまして、
はいはいはい、
その時に、あ、そういえば、この曲の前にちょっと CG 出てたんじゃなかったっけって思い出して、
うん、
で、今 CM に、なんかお水の CM かなんかに宇多田さんが出てる CM あるんですよね。
お水の CM?
はい。うんと、山に登ってる宇多田さんが水を飲むっていう CM なんですけど。
あ、そうですか。
はい。
すいません、最近あんまりテレビ見てないので。いまいち CM もよくわからないという情けない状態なんですけど、はい。
で、そのお水の CM、
うん、
で、久しぶりにその、曲リリースされるって話だったんですけど、
はい。
その、所属してた会、所属会社っていうのかな、
はい。
を変えて、ソニーさんに変わったんですよね。
ああ、はいはい。
在籍を変えて、
うん、
で、初めてのシングルが、その、お水の CM に使われてるやつで、
はい、
買おうと思ってたんですけど、あ、買おうと思った時はちょっとしばらく先だなと思ったから、
はい、
まあ、もう出てから買おうと思ってたら、もう何ヶ月か経ってたっていう話で、
うん、
結局、その2曲を、
うん、
この間、話してから、
うん、
その日に買いました。
あ、そうですか。
はい。
それはもしかしたらあれですか、 iTunes でダウンロードとかっていう、
あ、はい、そうです、
やつですよね。はい、
はい、
なるほどなるほど。
基本的にはそうですね、うん、私は iTunes で買いますね。
はいはいはい、
うん、
なるほど、うん、
うん、いう感じですかね。
はい、
でもそうで、やっぱり聞いたけど、やっぱり宇多田さんいいなと思って、
うん、
けどなんか宇多田さんはお母さんが亡くなられてから、
うん、
結構なんかお母さん向けというか、お母さんに対しての曲っていうのかな、
うん、
歌詞が多くて、
はい、
なんか2曲ともなんかそういうような感じに今回も聞こえてしまって、
うん、
あ、なんかもうちょっとなんか違う感じの歌詞だったらよかったのにな、なんて生意気ながら思いつつ聞いてましたけど、うん、
なるほど。
はい。あと、そうですね。近々買おうと思ってるのは、東方神起のアルバムが出る予定なので、
はい、
それは CG で買おうか、
うん、
それとも iTunes で買おうか迷ってる最中って感じですかね。
うん、え、なぜ CD で？
CD だと、たまになんか特典みたいのがついてたりとか、
はいはいはいはい、
したりするので。
なるほど。
そう、その特典目当てに欲しいなと思ったり、
うん、
思わなかったり。
なるほどですね。
はい、
はい、
ですかね。でも基本的にはやっぱりCD はね、こうやって音楽活動なさってる方には申し訳ないけど、やっぱりかさばったり邪魔になったりするので、うんうんうん、どうしてもデータで買ってしまう方が多い気がしますね。
うん、確かにそうですよね。まあ、LP、昔の LP レコードほどじゃないんだけれども、
うんうんうん、
やっぱ買えばそれなりに場所は、ね、取るし、それから買った後あれじゃないですか、例えば iPhone とかで聞くためには一旦 iTunes に読み込ませて、うん、でそれを iPhone に転送してみたいな、
そうそうそう、
一手間二手間かかっちゃうから、まあ今ほとんどね、そういうスマホで聞くっていう、音楽はスマホで聞くっていう形に、
うん、
ほぼほぼなりつつあるじゃないですか。
そうですね。
ね。で、そうするとやっぱりどうしてもハンドリングが悪くなっちゃうよね、ダウンロードに比べて。
うん、そうですね、うん。どうしてもね、はい、iTunes とかで売ってない曲とかだと、
まあ、
CD とかしてきてしたりするけど、ね、基本的にはね、そうですよね。
まあ、その辺はね、うん、結局、まあ時代の流れというか、技術の進歩というか、
うんうんうんうん、
どうしてもそれは避けられない ところかなとは思うんだけれども、
うん
うん、まあそれでちょっと話は戻りますが、宇多田ヒカルさん、
はい、
ね、お母さん藤恵子じゃないですか。
はいはいはい、
はい、私はどっちかというとそのお母さんの方が馴染みが、はい、あるっちゅうか、
うん、うん、惹かれてました当時。
この人基本演歌の人なんで、藤恵子って、
うーん、
で北海道の旭川ってあれかな、育ってるってなんかウィキペディアだから書いてありますね。
あ、そうなんだ。
生まれは岩手県一関で、
うん、
北海道旭川市育ちだそうですよ。
北海道人だから、北海道で育ったから、
うん、
中身が北海道人っぽいんですかね、きっと。
え、そうなんですかね、よくわかんないけれど北海道人っぽいっていうのがよくわかんないんですけれど
北海道人っぽい、なんか自由気ままみたいな、適当。
ああ、なるほどね、うん、
イメージが、
はい、
ね、
まあ、
私はなんか、はい、大人っていうか、
はい、
あの宇多田さんを産んだ方っていう方、うん、風にしか認識がないんで、うん、結構なんか子供連れていきなり、あ、ちょっと明日からちょっと外国行くからとか、明日から日本に戻るからみたいな、うん、結構急な方で、それに振り回されて結構大変だったみたいな宇多田さんの話を聞いてて、
うん、
なのでお母さん、宇多田さんのお母さんは自由奔放な方なんだなっていうイメージしかなかったんですけど
なるほどね、
うん、やっぱり歌声とか似てたりするんですか？
そうですね、ハスキーボイスというか、ちょっとしわがれたというか、かすれたような感じの声ですよね。
うんうんうん、
だから、
うん、
うん、本当に宇多田ヒカルさんの声、まあ、あまりそのたくさん聞いたわけじゃないんだけれども、
うん、
お母ちゃんに似てるなとつくづく思いますね。うんうんうん、
あれですかね、声帯っていうか、その声の出し方とかって、
うん、
あの基本的に母親 になったりするんですかね、女性は、
うん、
遺伝的に。
どうなんでしょうね、その辺はよくわからないんだけれど、
だって松田聖子さんの娘さんとかも、うん、やっぱり聖子さんにすごい似てません？
うん、なんか、まあ、うん、まあまあ、あの声質は似てるような感じしますよね、
うん、
だやっぱりその辺って遺伝っていうか、ね、それはやっぱ親子だからどうしてもね、
うん、
骨格が似れば声も似てくるっていうあれなんじゃないかなとは思うんですけれどもね。
うん、そうです、うん、そっか、まあそうですよね、骨格もやっぱありますよね、うん、私は母と全然骨格が違うけど、でも母と声がそっくりって言われますよ、うんうん、
なるほど、そうですか、うん
うん、やっぱ遺伝、それはそれで遺伝なのかね、
うん
うん、アンダルスさんは結構なんかどういう曲聴かれるんですか？
私だから最近ね、あんまり音楽聴いてないんですよね、こういう話題を振っときながら、うん、もともとはやっぱり、フォークというかニューミュージックというか、
うん、
1980年代、80年代ぐらい、ちょうどね、猫好きさんがお生まれになった頃だと思うんですけれど、
うんうんうん、
ね、80年代っていうとね、
そうですね、
あの年バレちゃうからあんまり細かいことは言わないですけれども、うん、
そうです、
基本とちょうどまあその頃が私の青春時代でですね、というとまた年がバレちゃうんですけれども
バレる、
いろいろバレちゃうんだけどね、
はい、
まあ、その頃はやっぱりそのちょうど流行ってたかぐや姫とか、うん、チューリップとか、うん、アリスとか、うん、いわゆるフォークソングとかニューミュージックとかの走りの頃ですよ。
うん、
まあその辺をよく聞いてましたね。
ああ、うん、その当時は何で聞いてたんですか？
当時は、当時なんで聞いてたんだろうな、レコード、今日はやっぱりレコードですけど、うんうん、カセットに録音して、
うん、
ラジカセで聞いてたりとか、
あ、家でってことですか。
家で家で。いや、その頃だってウォークマンなんかなかったんですもん。
ああ、そうなんだ。
ウォークマンすらなかったですからね。
あ、
基本は家で聞いて、外で聞くっていう習慣が、だからもう本当にウォークマン出てからですよね。
ああ、
外で聞く
というのは。ウォークマンっていつぐらいに出たんですか。
結構あれね、90年代じゃなかったかな。
ああ、そう、
うん、80年代まだウォークマン出てなかったんじゃないかな。
う
ん、ちょっと今あれですけど、
ウォークマンってあれですよね、カセット。
ソニーの、うん、カセット。最初はカセットですよ。
で、持ち運びできる
やつですね。できるってやつですよね。うん。
はい。
いや、だから外で聞くっていう習慣がまずなかったですよね、その青春時代というか。
ああ、そうなんだ。
うん。うちで聞くというか、まあ、そのステレオ、そもそもステレオセットというかですね。
はいはいはい。
そういうのがベースですから。
はい。
うん。
ステレオっていうのは、
本当ステレオセットって、レコードを聴くためのレコードプレイヤーがあって、はい、アンプがあってスピーカーがあってっていう、
ほうほうほう、
うん、まあそういう感じですよね。
なので、じゃあ大体どこの家にも、はい、なんかそのレコードを聴く機械は皆さん持ってたって感じ。
そうそうそうそうそう。まあっていうか主にお金持ちのうちですけどね。
ああ。
ステレオセットがあるのは。はい、なんで、うちみたいに貧乏なところは、あんまりそういうのがなかったので、
うん、
あの、ラジカセというか、
はいはい、はい。
まあ、そういうので聞いていたという感じですかね。
ああ、ラジカセ懐かしいですね。
はい、ラジカセですよ、ラジカセ。
はい、いやそう。私もなんか、私、ラジオっ子だったんで。
はいはい。
お母さんにラジカセを借りて、
うんうん、
あの福山さんのオールナイトニッポンを聞いて、でもあのどうしても眠くなっちゃうけど、はい、裏返り、あのその高いものじゃないから1時、
はいはい、
2時間のそのテープを買って1時間で裏返しにしなきゃいけないんですよね。
そうだよね、
はい、うん、なのであの深夜1時から始まるんで、うん、1時に目覚ましかけてセットして、うんうん、2時にひっくり返すのに目覚ましかけてっていう風にやったりとか、うん、もうすっごい苦労してラジオを撮ってましたね、うん、
はいはいはい。
どうしても撮り忘れた時は半分しか聞けないっていう、うん、
なるほどね、うん、どうしても起きれなくてっていう、ね、
そうそうそうそう、もうい
や
ー、うん、いい思い出ですね。
いい思い出だね。やっぱりそのオールナイトニッポンとかね、新放送
よ、そうなんです、
はい、よく聞いてましたね。日本放送のオールナイトニッポンとかね、深夜放送だとね。
はい。
で、その頃はまあ、あと文化放送とかね、いろいろありましたけどね、ラジオのね。
うん。
あったんだけど、やっぱりオールナイトニッポンの方聞いてたかな、私も。
ああ、そうですよね、
うん。
私もオールナイトニッポンでしたね。
でも、うん、あれですか、じゃあ、ほとんどそういう AM、ラジオは、っていうか、あれだと AM で、FM ラジオはあんまり聞かなかったんですか？
そうですね、はい。
あ、なるほどね。
AM でしたね。それでもって、はい、その、オールナイトニッポンが始まる前は、
うんうん、
その、札幌のローカルラジオから流れる番組が1時間流れてたんですよ。うん、
はいはいはい。
なので、それを聞きよう、それアタックヤングっていうラジオだったんですけど、アタックヤングが終わったら、うんうん、福山雅治っていうふうにいつも思って頑張って月曜日を聴きました。
なるほどね。
うん、だから他の曲がどういうあのラジオをやっていたのかっていうのはちょっと知らないんですけど、
知らないと、はい、
うん、
なるほどね。じゃあ、あ、そうか、だから基本的にはじゃあラジカセっていうと、そのラジオを録音するのに使っていて、あまり曲を聴くとかそういう感じではなかったと。
そうですね。その夜にその時間帯だけは親にそのラジカセを貸してもらうってい
う
生活だったんで。
うんうんうんうん、なるほど。
そうですね。基本的にはそう、
はい、
うん、
はい。
もう少し大きくなったら、その CD ウォークマンを買ったので、
うん、ほう、
それで CD を買って、 って、
はいはいはい、
それこそまた福山雅治さんをずっと、はい、聞いてましたけどね。
ひたすら福山雅治さん好きなんですね。
いやもう当時は福山雅治さんがすごい大好きでしたね、うんうん、はい、ファンクラブとかに入って、
お
う、ファンクラブ、もう CD 買って、まあライブ、はい、もうライブはもうなんか本当にお金が全然なかったので3年に1回とかぐらいしか行けなかったけど、はいはいはい、でもライブとかにも行ったりとかして、
はい、
もう福山ってマーシャーって言いながらあのキャーキャー言ってましたね。黄色い声出してキャーキャー言ってました。
女の子だ
そうなんです、あの時乙女だったんです
よ。乙女だ、うん、ちなみにその北海道とかにはコンサートとか来たんですか？
うん、あ、はい、北海道に来ました。
なんで そこにライブっていうか、そこに見に行かれたっていうことなんですか？
そうですね、はい。
なるほど。
その、うん、ちょうどさっきの言ったそのアタックヤングっていうの、うん、の時間に山崎まさよしさんが出てて、
うん、
でそれで山崎まさよしさんもファンで、
うんうん、
その後それは火曜日やったんですけど、うん、その後にオールナイトニッポンとかいう形で、うん、本当にラジオっ子でラジオのアーティスト、うん、ラジオをやってくれてるアーティストさんがすごい好きでしたね。
うん、
うん、基本的にお笑いの方とかも、
なるほど、
なんかナインティナインとか、
はいはいはい、
うん、でもそうですね、ずっとラジオでしたね。まあ CD もあまり買うお金もなかったんで、
うん、
うん、
そうですか。もう私はだから本当にそのフォークとかニューミュージックとかを聞いたのと、
はい、
あと並行してやっぱビートルズとかカーペンターズとか、
うん、
洋楽だと、うんうん、まずはビートルズにハマりましたね。
あ、
でその流れでカーペンターズとかあの辺り聞いて、ちょっとカントリーミュージックのジョン・デンバーとかね、なんかそんなようなのを聞いたりとかしてましたけれど、洋楽はだから普通のその友達なんかはロックに行ったりね、
うん、
してたりもしたんだけれども、私もひたすらそのビートルズ止まりぐらいでしたね。ビートルズ、カーペンターズあたりで、
うん、
止まってましたね。でその後大学社会人になってからはあの サザンオールスターズとか、やっぱそのフォークソングというかニューミュージックの流れで、
うんうんうん、
それから松任谷由実というか新井、まあ、当時は新井由実だったんですけど、
うんうん
うん、まあ、その辺りをひたすら聞いてたりしたかな。
うーん、うん、聞いてましたやっぱり、
うん、なのでその猫好きさんが聞いとられるようなね、福山雅治とか、
はい、
あの東方神起とか、その辺はもう全然かすりもしなかったですよね逆に宇多田ヒカルとか、
うん、うん、あ、もう大人になられてましたもんね。
まあまあ社会人になってって感じだったんで、
うん、
ちょっとやっぱりその辺がかすりもしなかったというか、
うん、
まあそんな感じでしたね、うん、
あ、私洋楽だったら、うん、あの名前出てこないな、あの盲目の方いらっしゃいますよね、
うん、盲目
はい、目が見えなくて、
うん
うん、
誰だっけな、
スティーン、うん、なんだっけ、すっごい有名な曲ばっかり書いてる方でなんか外国聞いた時から、
うん、
すごい才能を見出してて、
うん、
外国ので全て英才教育を受けて、
うん、
ずっと音楽活動をなさってるって、
うん、はい、で多分それって、
うん、
スティービーワンダーじゃないですか。
あ、スティービーワンダー そうそうそうそう。
あのピアノとか弾き語りで歌われる方ですよね。
はい、そうですね、はいはい。
あのちょっと盲目というか、あのサングラスかけて、
そうですね。
ね、歌われる方ですよね。これ有名じゃないですか。
はい。
うん。
もうステービーワンダーがすごい好きで、うん、洋楽で初めて買った曲はステービーワンダーですね。
うん、なるほど、うん。
めっちゃ聞いてましたね。けど大人になってから知ったので、うん、ステービーワンダーは、
はい、
あの、うん、遅咲きデビューしました。
なるほど。
そう、ビートルズとかもあんまり知らなかったので、
ま
あまあ、なんか CM とかあの、
はい、
何かの主題歌とか。にはよく使われてて、
はい、
うん、聞いたことはあったんですけど誰っていうのは全然分からなかったので。
なるほど、はい、
は知ってからは結構聞いてましたね、
うん、
まあでも私基本的にアニオタなんで、うん、でもそっちもちょろっと味見しつつ、はい、その後また今度大人になってからアニメにハマり、
はい、
アニソンばっかりを聞くっていう、
はい、
あのなんか堕落した大人になってしまいましたね。
いやまあ、あの、うん、分からんではないというか、そのよく分かりますけれどもね。
うん、
私もやっぱり深夜アニメハマってた2000年代ぐらいの頃ってアニソン結構聞いてましたもん。
あら。
うん。
ガナルさんアニソン聞くんですか？
いやいやいやいや、だってあれじゃないですか、鈴宮春日とか。
ああ、そ
うか。もうあれが絶好調だった頃なんかよくアニソン鈴宮春日のね、
はいはいは
いはい、あれの CD 何枚か買ったりとか、買ったっちゅうか、あのレンタル CD で借りたりとかして、うん、よく聞いてましたよ。
へ
え。ハレハレ愉快、ハレハレ愉快とか。
はいはいはいはい。
それはもうちょっと、もうちょっと、その前だと、
うん、
例えば宇宙戦艦ヤマトとかね。
はいはい。だいぶ
遡るけど、はい、あの頃から、科学忍者隊ガッチャマンとかね。
ああ、別にそれ、はいはいはい、
テレビ見て聞いてるだけで、
うん、
もうそう聞き込むってほどではないんだけど。
うん、あんまでもなんとなくわかる。
うん、カラオケでたまにアニソン歌うとするとその辺の歌を歌ったりするけどね。
うんうんうん、うん、昔の曲ってそんなになんかあの難しくないから。
そうそうそうそう、
ね、
歌いやすいよね。
歌いやすいですよ、ね。
うん、ノリもいいし歌いやすいし、うん、カラオケにはぴったりですよ。
そうですね。ああ、それもでもすごいわかるな、はい。
うん、ただ逆に最近、本当に最近のアニメはほとんど見てないので、
はい、
最近のアニソンは逆にあんまり詳しくないですね。うん、
ああ、そうですか、
はい。
私もそんなに最近は詳しくな、どうしても録画したものを見るので、
うんうんうん、
曲になると早送りしてしまってて、
はいはいはいはい、
そう、あんまり詳しくはないんですけど、
うん、
気がついたら私、旦那さんと一緒に iTunes を共有してるんで、
うん、
気がついたらなかなか買ってますね。
なるほど。旦那様の方がそのアニソンがガンガン行ってる
ってやつ。そうそうそう、ちょいちょい買って。
ああ
。
なるほどね。
そう、同期したらいきなり、あれ曲が増えてるんで、よく。それもなんかアニソンのパッケージだし、なんか、うん、ドキッとする時がありますね。
おお、
うん。
なるほど。そうか、じゃあ、大まかにはもうそういう感じで、今は。
そうですね。アニソンが、そう、未だに増えてるぐらいで、それ以外はあんまり、あれですかね。まあでも、うん、基本的にはテレビでやっぱりドラマ見たり、うん、アニメ見たりするやつが一番聞いてるかな。
うんうんうん、なるほど。はい、本編がですね、かなり長くなってしまいましたので、前々回同様、前半と後編半に分けて、それを前編と後編にそれぞれ振り分けて配信したいと思います。ご了承ください。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。